工兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
無事新しい本発酵文化人類学出版されまして、
はい、おめでとうございます。
で、出版ツアーで全国今回ってて、
はい、
この間は愛知の方に行ってきたんですけど、あのね、愛知すごい面白かったよ。あの、はい、やっぱり個性的な発酵食品いっぱいあるじゃない、
うん、
あのみりんとかもそうだし、たまり醤油とか、はい、でそれで面白かったんだけど、なんか、まあ、一番ね、その、まあ、個々の発酵食品も面白かったんだけど、一番いいなって思ったのが、やっぱり今回僕は たまたま本出したってきっかけで、醸造家の人とかがこう集まってお話しして、うん、でお客さん来るでしょ、
はい、
でそうするとやっぱこう僕としてはすごい愛知の発酵変わってるのは面白いなと思うんだけど、うん、地元に住んでる人当たり前じゃん、
はいはい、
だから改めて当たり前だったと思ったものをちゃんと掘り下げて話してみようっていう風に話すと、うん、やっぱ地元の人の反応として改めてうちの文化っていいもんだなと思いましたとか感想が来るんだよね。だすごい、そういう意味ではいい機会に慣れてよかったなと思ってて、
はい、うん、5月は今からどちらへ行くんですか？今日の放送が5月6日ですが、
こっから先はですね、九州、西日本、九州に結構行く機会が多いのかな、福岡とか、うん、鹿児島、うん、あと沖縄にも行くかな、
へ、
うん、南の方にあの5月の半ば、あと、ね、滋賀に2日間、あと大阪にも行くので西の方向回ってきます、
はい、うん、じゃあ5月の何かイベント見るには小倉ひらくさんの、
う
ん、
じゃあウェブに、うん、その僕のリンク貼っとけばいい、
はい、
ちなみに6月から今度北の方に出るっていう、う
ん、ああ本当全国つつうらぶら、
だってほら発酵文化って地方の文化だからね、行かないと意味ないよね。
その度にいろんな感想を聞かせてください。
はい、う
ん、
はい、面白い話持ってきます。
この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や思い出などメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp。 発酵文化人類学の感想なんかもお待ちしています。
待ってます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは日本の変わった発酵食品。はい、改めて今日は日本全国にあるちょっと変わった発酵食品の話をしようかなと思って、
うんうん、
でちょうど何で話そうかと思ったかというと、うん、今日ですね、うん、あのうちに、うん、南アルプス市の方が来て、うんうん、南アルプス市に足安村っていうもう合併してしまった村があるんですけど、うんうんうん、今人口が300人しかいないところに、うんうんうん、醤油の実っていうちょっと変わった発酵食品があって、うんうんうん、それの話を聞かせてくれたんですけど、うん、すごい山深いところにある集落で、うんうんうんうん、で冬になるとやっぱりこう何も食べるものとかなくなってしまうので、うんうんうん、タンパク源を取るために自分たちが育てた大豆を蒸して、
うんうんうん、
で各家庭に麹を作る麹箱があったそうなので、うんうんうん、蒸した大豆を藁に入れて、うん、麹箱に入れて、
うんうん、
3日かけて麹にするそうなんですね、
うんうん
でその麹のことを醤油の実っていうみたいで、うん、その醤油の実ができたらそれをそのまま食べるのではなくて、うん、水に浸すんですよ、
うんうん、
でそれを水に浸したものを食べる、う
ん、へえ、
はい、なんかその例えば、うん、鰹節と合わせて
ちょっと ぬるっとして
ぬるっとしている感じ。
それはね結構東南アジア系の納豆の系譜かもね、
うん、そうだから
醤油というより
は、ね、普通に考えたら納豆の作り方、
う
ん
う
ん
に結構
になってしまう
けど、多分あの納豆菌バチルスサブチルス納豆じゃなくて、うん、そうじゃない別のバチルスサブチルスが多分くっついてる菌系の、
うん、
東南アジアによくあるなんかこう味噌と醤油と納豆の間みたいなやつがあったりするんだけど、
うん、
この間ミャンマーのシャン族っていうところの少数民族の料理食べた時あったんだけど、はい、そういう感じかもね。 だから結構フリーダムな発酵食品だね。
でなんかやっぱ各家庭で作るものなので、うん、味も全然違うみたい で、うん、でその大豆を水に浸したもの、うん、で大豆を食べるのでその浸してた水残っちゃうじゃないですか、
うんうん、それどうすんの。
でもそこにも旨味が残ってるから塩を足して煮沸して、うん、なんかちょっと塩水旨味のある塩水みたいな、うん、薄い醤油みたいな、
うん、後に入れるんだ塩、
う
ん、
そうらしいですよ。
僕ねこの間あの失敗イベントの時にねあの北海道からね漬物屋さんの旦那さんが来てくれて、はい、でそれ山椒漬けっていう漬物をくれたんだけど、うん、それはあの醤油麹なんだよね原理としては。醤油麹の麹の量がすごい多いバージョンにして、はい、で醤油を麹がこう吸ってやるんだけどその麹の量がすごい多いからあの塩分濃度が比較的低くて、うん、そうすると酵素が働くからこうドロドロ溶けてくんだよね醤油と麹が。でそうするとそれを床にしてなんかこういろんな野菜とかつけて食べるっていうのがあって、
へ
なんか不思議なねちょっとスパイシーなんだよねなぜかねと思ってる。でもそれもすごいね変わった味してた。すごく
面白いですよね、う
ん
う
ん、なんか多分僕らが知らないだけで日本全国すっごい個性的なものがね持っていればわけわかんないものがいっぱいあるんじゃないかな
とか、ね、なんかさっきの愛知の話じゃないですけど、うん、多分そこだけに埋もれてて、うん、みんな知らないみたいな、うんね、これメジャーじゃないんだみたいなものとかいっぱい、
うん、えみんな食べてないの、
ね、
いや食べてないでしょみたいな兄なんかあの、うん
いやあの木曽福島の味噌玉作るなんだ米麹も入れるんだけど煮た大豆を拳ぐらいの大きさにしてどんぐらいかな人の頭ぐらいの大きさにしといて3月ぐらいにカビつけまくるっていう味噌があるんだけどそれもパンチ効いてた
ね。同業者としてはさあれはちょっと衝撃だったんじゃない、
うん、だうちらからするともう範疇外だよねだからその、うん、なしのレベルなんだけど、うん、でもそれを食べてる人がうまいって言ってるから食文化ってすごいですよね、うん、続けていくとそれがなんか当たり前になるっていうか。
木曽福島の味噌玉はその東北とかでよく言われてるその味噌玉その野外で玉を吊るしてみたいな、うん、ああいうんじゃなくて蒸しただけの塩入れてない大豆に、うんなんか多分毛カビ系のもっこもこのなんかこうカビを超つけて、
うん、いやもうほんとそう醤油の実ももこもこしてたけど、うん、ほんと飛び出るぐらい、
うん、そう
なんか菌を振りかけるんですか、
う
ん、それとも自然にあるのを呼び
自然に生えてくるだからその蔵みたいなところでやるんだけどちょっと写真撮るとモザイクかかってるみたいな感じなんだ
いやほんとそうそうで3月ぐらいに暖かくなってきたらね、うん、やるんで
そのカビを
こう落とすそのもっこもこになったカビを落として塩と混ぜて
そうでもう一回味噌の工程をやるんだよね。だ一回もっこもこのなんか大豆玉みたいなのを作って、はい、そのカビを落としてもう一回味噌を仕込むっていう形、
なんでそういう作り方になったんですか。
いや謎すぎてで聞いたんだけど、はい、そのお店屋さんにも分かんねえって言って昔からやってるから
超手間だよね。
普通に麹作った方がいいけどでもそうじゃないといけない何か理由があったっていうこと、
うんうんうん、そうそう。それに米麹入れないんだったらまだなんか理由が分かるんだけど米麹もさらに入れるんだよね。
そうだもう一回ちゃんと味噌作り直して
る、ね、米麹はどうやって作るんですか。
普通に
作る、普通の作り方知ってんじゃん。
そう知ってるんだけど、あえて最初にその不思議なカビとかをモコモコにしてやるんだけど、うん、あれ異常な景色で僕初めて見た時衝撃でちょっとその日の夜ご飯喉に通らなかったぐらいな、うん、あとは僕ずっと縁があるところだと新島あの、はい、伊豆諸島の新島に草屋っていう、ねうん、結構有名なやつあるけど、うん、あれもねすごかったよ、
うん、
まあ元々は海水みたいなやつなんだけどその魚のその塩漬けにする時の塩水をずっと漬け汁として200何十年間300年間ぐらい取っといて
、うん、うなぎのタレよりすごい
なんかこう灰色のガソリンを薄めたみたいなやつがこうブクブク発酵してるんだけどそいつに浸してこうやるっていうすごい臭いやつがあるんだけど、一応なんか調べてみてちょっと顕微鏡とか見てみてなんかわけわかんない菌がいっぱいいるなとかって思ってちゃんと調べてみたらすごいねあれあの麹菌とか酵母菌とか乳酸菌って僕らがよく知ってる発酵菌全然いなくてよくわかんない菌がうじゃうじゃしてんだよね。
へ
よくそれで持ってる
ね。なんでそれで美味しいのかとか発酵してるのかちょっと謎で未だ現代科学は草屋に追いついてないっていうすごい世界
だった すごいですね。200年前からの継ぎ足し、
うん、
私なんか発酵勉強してた時とかにすごい変だなって思ったのは、うん、フグの卵巣のぬか漬け。
ああ、うん、へしこだね。フグのへしこ
あの猛毒と言われるフグの卵巣を、うんうんこうぬかにつけて塩漬けにして、うん、その後ぬかにつけることによって解毒して食べちゃおうって、
うんうん、
普通の人たちは考えないことじゃないですか、
うんうんうん、 あの僕農大の先生にそのフグのへしこの話した時に、はい、農大の先生がいや実はあれちょっと毒残ってるんだよみたいな話をして、だから全部解毒しきれてないけど、うん、でもほら塩っぽいからちょこちょこしか食べないから、はいはい、まあまあみたいな、あ
致死量に達してないからいい
みたいな、うん、でも本当になんかちゃんと考えてみると全部で解毒しきってるかどうかは結構微妙らしく
て、めっちゃ珍味で売ってるじゃないですか
言われてみればあんだけ塩効いてるから、うん、致死量まで食えないっていう、
だって1年塩漬けにして2年ぬかにつけるから、うんまあうん、まあまあ大体大丈夫ですよね、
うん、多分相当分解されてるんだけど、うんうん、なんかまあほら、うん、DIY の文化じゃない、
はい、
だから完璧に再現性を持って全部分解しきれてるかどうか分かんないよね、うんうん、
まあでも売ってるやつは大丈夫ですよね、
うん、製品は食べてもう今死んでる人いないから大丈夫なんだよ、
うん、そう、うん、へしこ殺人事件とか聞いたことないですもんね
なんか何その安いテレビドラマみたいな
だから大丈夫ですよ、うん、皆さん、
まあ、でも北陸系だからなんかありそうだね
そうだね、こう
トリックが
そうへしこを食べてうってなったところから崖から突き落とすみたいな、
実は解毒しきれてなかったんだぜへへへみたいな、あそういうのなんかミステリー小説も、
うん、すごいテンション、
発行ミステリー小説ね、
いやさそれでついに俺もね、あのいつかそういうネタで書きたいなと思ってたから、うん、いいそれ使わせてもらう、
何を書くの、
推理小説、
あ推理小説、
うん、じゃあもうトリックはそれでいきましょう、う
ん、へしこが分解されきってなかったっていう、う
ん、すごい、でも発酵ってね、そう美味しくするとか保存するだけじゃなくて、うん、解毒のね、うん、力もあるっていうのも面白いので、うんうんうん、なんかまた、うん、今日も話しきれなかったので、
いっぱいまだネタあるから、うん、また続きやりましょう、
はい、はい、以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。5月7日なんか平久さんの出版イベントが山梨であるとか、
はい、円山の駅前にあるコロボックルっていうカフェで、
はい、
この本の中に出てくるそれ祝いの佐々木陽子の鈴木さんをゲストにお呼びして、はい、発酵アニメを来るんだけど、みんなで楽しいお食事会っていうか打ち上げも兼ねてね、
うんうん、
楽しくご飯食べようと思ってます。美味しいワインもいっぱい出ます、
はい、ちょっと前日なんですけど、もし気になる方がいましたら、
う
ん、
夕方からやりますので、はい、18時と
円山のコロボックレさんです。
一応なんかちょっと緩い会なんで、駆けつけ、ギリギリ駆けつけとかも一応 OK だと思うので、うん、予定つく人は遊びに来てください、
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーにて聞くことができますので、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません、
また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。甘酒は古く奈良時代から日本人に飲まれてきたお米から作られた伝統的な甘味料です。実は日本各地で地域によって作り方が異なるんです。酒粕とお砂糖を溶かして作る地域、米麹から透過させて作る地域、山梨は米麹が主流です。
森永の甘酒は酒粕と米麹を絶妙なバランスでブレンドしています。お求めはお近くのスーパー、コンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。